Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース、9月7日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
あとコオロギです。
いや、
こんばんは。
聞こえませんよ、窓閉めたけ。
あ、本当はちょっと聞こえなくなったな、
うん、こんばんは。
今日もなんか一日雨降ってましたね。
今日傘差しとってもびっしょびしょになったですよ、朝から。
風があったってこと？
いや、雨の降りが強くて。
あ、結構深い感じの傘だったね。それでも遮れなかったのに
結局こう何、丸いところがしぼんどるけ、ビシャビシャビシャビシャって落ちてくる。
あ、傘から落ちてくる水が体に近いってことか。
なんかいいつもりで買ったけど、ちょっと失敗だったんか、もしかしてと思った。
そうなのか。まあ、雨が強い時には違う傘の方がいいのかもね。
そうかもね。
はい、皆さんとこは雨いかがだったでしょうかね。ただこれ週末にかけてはどうも天気良くなるみたいですけどね、明日から。日本列島がほぼ高気圧に覆われる形。金曜日は西から天気が回復していきますということのようですね。
ちょっと
沖縄は、
いいよ。
沖縄は80日間連続の真夏日を記録してるみたいですよ、今日で。
へ
ー、暑い。6月20日から毎日30度超え。沖縄だからしょうがないのかなって気もしなくもないけどね。まあ、あんまり台風が向こうの方に行かないからこれだけ続くんだろうね。今年は。まあ、天気がいいのは羨ましいけど、暑いのはやれんよな。
もう最近暑くてやれんみたいなのなくなってきましたもんね、
こっちの方はね。まあ、それだけが救いかなって感じはしますけどね。あのアメリカのハリケーンもなんか今度はアメリカを通り越してどこだっけ、カリブ諸島の方へなんか上陸するって。まだ目がはっきりしてますね、あれ。
どこにあるのそれ？
あ、アメリカ、アメリカ。
いい、どこで見えるのその写真？
写真はね、どこから行けばいいのかな。今その週末は日差しがいい天気だよっていうページがあるじゃない。 週間天気、週末は日差しに期待大ってやつ、ウェザーニュースさんの。
あー、分かった、あなたは会員さんだからそうやって見えるんだ。
あ、そういうことなのか。
私
非会員はそこまで見れないのか。
で、そんなんないもん。
そうなんだ。あの北米の方で大洪水になってたじゃない。ニュースとかでは見てない？
見てないです。
あの NASA の打ち上げ場があるとこの辺もなんか水没して施設閉鎖してたよ。
そうなんだ。
うん。それがまだ元気に動いてて、今度はカリブ海の方へ向かうということみたいですよ。
あったあった、お知らせっていうところにあった。
ああ中心付近の最大風速は約80メートルだって。
飛んでいくな。
もちろん飛んでいく。
すごいねこれ。
飛ばされるで。
うーん。
日本は台風発生はするけど、こんな長い期間勢力保ったままってことはあんましないもんな。
これ。
うん？
え、長いことってこと？
あ、いやか。こないだアメリカに上陸したのはハービーだから続けてきてるわけか。今その被害が出そうだよっていうのは、こっちはイルマってやつだな。ハリケーンイルマ。埼玉県じゃないよ。
うん。そうだね。
笑うとこだよ。
いや、こんな大きいの来て大変なのに笑えませんよ。
まあ確かにね。はい、ということで、まあ日本も今月台風が多分一つや二つぐらい近づいてくるのかなって気はしますけどね。つかの間の晴れ間を楽しまなきゃって感じですけどね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちらはストラーツさんの方にやってきたです。11年ぶり最強クラスの太陽フレアが発生ということはそうですよ。日本時間の9月の6日大規模な太陽フレアが2度にわたり発生しました。特に21時頃のフレアは11年ぶりとなる最強クラスのフレアで、この現象に伴う太陽風の乱れから8日の夜ごろ地球に到達すると予想されていますってことはそうですね。これ記事によっては午後3時ごろって出てる記事もあるんですけどね。
これは6日って昨日？
そう、太陽フレアが発生したのは昨日ですけども、影響が出るのは明日だそうですよ。
へ
え。まあこの太陽フレアの影響で、普段見れないようなところでオーロラが見えたり、
うん、
っていうのはまあ幻想的でいいんですけども、もしかしたら被害が出るかもということで、まあ衛星が壊れたり、それから GPS がズレが生じたり、あと電波使うテレビ、ラジオ、それからまあ携帯電話もですけどね、 この辺が乱れる可能性があるということらしいですよ。
なんかその同じような内容の話を最近違う話で聞いたのね。
北朝鮮、
うん、あのなんとか自派パラス違うな
パルス爆弾ってやつ
だっけ、
強力な電磁波を出す爆弾、
うんうん、
確かにそれにまあ似たような現象になるんだろうねこれ。もしかしたら北朝鮮かこれ。
似たようだろうけどさ11年ぶり、
うん、11年ぶりの超巨大なフレアだったそうですよ。あのこれ元記事の方に太陽の写真があるじゃない、真ん中よりもちょっと下の右側、あの明るく青白く光ってる部分があるでしょ。
どの写真のことです？
太陽の写真
1枚目、
1枚目1枚目
茶色い太陽、
そうそうそうそうそう、うん、これのあの青白い部分、これがその超巨大大規模フレアだそうですね。
へ
え。2008年の、うん、12月頃に前回これに匹敵するような大爆発があったみたいですけどね。まあ、あんまり地球に影響を及ぼさなきゃいいですけどね。まあ、あの被害が大きい場合は停電したりっていうのもありえますからねこれ。
明日
午後から夜にかけてかな、地球に到達するのは。まあただ気をつけてくださいって言っても気をつけようがないんですけどね、こいつばっかりは。
そうですね、
うん、みんなでバリアって言ってバリアでも張らない限りは。月ちゃんが体を張って防ぐ
意味がわからん。
はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、iPod Love さんの方にあった記事です。やっぱり正式名称は iPhone Edition じゃなくて iPhone 8かという記事が上がってました。まあ来週には発表があるんで正式名称わかると思いますけどね。
うん、
まあ、今まで出てる名前としては iPhone 8、iPhone Edition、iPhone X なんていう名前あったりしましたけどね。
X もあったっけ。
うん、まあ X というかまあ10、10っていう意味、10周年の意味でのこれ X だと思いますけどね。
うん、
さあ果たして何の名前になるのかなということだそうですよ。
8なんじゃない。
うーん、ただまあすでにあちこちで販売されてる iPhone 用のケース、これらがほとんどが全部 iPhone 8って書かれてるらしいですね。
そうなんだ。
うん、そうすると8が正しいのかなという話もありますけどね。果たしてどうなんでしょうか。
結局その8と言われるものも9月に発売するってこと、なんか遅くなるとかっていう話が一時あったけど
なんか順調に生産できてるっていう情報もあったりするし
ね。そうなんだね。
うーん、多分同時発売じゃないのかな。まあ弾数が多くはないかもしれないけどね、そこのとこはちょっと分かりませんけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iOS 10のヒントアプリで iOS 11の新機能の一部を紹介 正式リリース日は9月20日が濃厚かという記事が上がってました。iOS の公式アプリの中にヒントってのがありますよね。
裸電球見たことのマークだ
っけ。そう裸電球のマーク、
うん、
あれを起動するとね iPhone 11の新機能っていうのが上に出てくるんですよ。
どこに
立ち上げた？
立ち上げた。
あ、一番上に。
あったあったあった。
で、それをタップしてやると、詳しい情報では出るんだけども、このアプリの中ではこれ以上のページがないんですよ。で、一番下に URL が書いてあるじゃない。apple.com/jp/って、に移動っていうのがあるでしょ。
え？
ここタップしてやるとサファリが立ち上がって、iOS 11 プレビューってのページが表示されます。iOS 11はこんな感じだよっていうのがね、ここで紹介されてるんですけどね。
え、そんなん出ないの？
出るよ。
URL とか出んよ。
あの、iOS 11の新機能をタップした？
え、タップしても反応しないよ。
そんなはずはないよ。
だって反応しないもん。
そんなバカな。ちょっと待ってよ。iPad ではちゃんと出るんだけどな。今私も iPhone でちょっと確認しますけど。iOS 11。iOS 11の新機能タップしたら、次のページ行くよ。詳しい情報。apple.com/jp にアクセスして iOS 11がこれまでで最高の iOS である理由を確認してみましょうって。それ好きちゃん、もしかしてヒントアプリバージョンアップしてないんじゃないの？
してないと思うよ。
してなかったら表示しないかもよ。もしかしたら。iPhone も iPad も両方とも表示しますよ。
そうなんですか。
うん。で、サファリが開いて、そこの中で、圧倒的な進化を iPhone に、驚異的な飛躍を iPad にっていう、ページが出てきます。ということで皆さん、ヒントアプリからこのページを見て iOS 11はこんなになるのねってのをね、確認していただきたいと思いますよ。
あれ？
ん？
おっと、あ、6件目のところにあるんだ。
6件目？
iOS 10プレビューっていうの、横向きにこうスライドしていったら6件中6件目っていうのがあって、あのピッてあげたら最後に apple.com に移動っていうのがあった。やっと
こう。ほな、それだわ。ほんじゃ、それだ。
うん。
そこで iPhone 11の新機能っていうのが紹介されてるでしょ。最初の方は iPad 上で動かした時のプレビューかな。で、途中から iPhone 向けのものも出てきますけどね。
なるほど。
うん。はい。それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるその方にあった記事です。アップル開発者向けサイトがダウン、ハッキングが原因の可能性もという記事が載っていました。今日の未明ですね、夜中ですね、アップルの開発者向けのサイトがダウンしてたと。で、その原因がハッキングによるものではないかと話題になっていますということですよ。
開発者向けってことは普通の人は見んってことだよね。
そうですね、普通の人は入れないってことですね。
うん、
一部の開発者からは自身のアカウントの住所がロシアの住所に書き換えられているということが報告されているということはそうですね。ロシアの攻撃かい？ただアップルからは正式なリリースは出てないみたいですね、このトラブルに関して。今のとこ復旧はしてるらしいですけどね、
うん、
ちょっと怖いですな。はい、それでは次のニュースですけどもとこちらはテッククランチさんの方にあった記事です。アップル新本社のスティーブ・ジョブズシアターを一足先に紹介ということですよ。
ほう。ほう。
現地時間12日、日本時間の13日に iPhone の発表イベントがある場所ですよね。スティーブ・ジョブズシアター。アップルの新しいキャンパスの中にありますけどね。この間は Google のストリートビューでこの中の写真が公開されてましたけども、ただその時は工事中の写真が使われてたんですけどね。
うーん、
まあ中がこんな感じだよっていうね、紹介が出てます。周りが全面ガラス張り、
桜が咲いとるよね。
ああ、これはイラストにはね、本当にこんな桜が咲いてるのかどうなのかちょっと分かんないけどねで、会場になるこのシアターってのはどうも地下になるみたいですね、発表会をする場所。
地下だったらその景色見えんが、うん、
あ、でその上にこのガラス張りのスペースがあるみたいなんですよ。
あ、そうなんだ、これ上、
そうそうそう、うん、で地下で発表イベントがあって、このガラス張りの部分でその参加された皆さんが実際に新しい製品を見たり触ったりするようなドームスペースになるみたいですね今回。でここでちょっとびっくりしたのが座席なんですよ、
うん、
革張りの座席、リクライニングする。
へ
ーこれ下の方にずっと下がっていくと写真がありますけどね、自負画像でリクライニングするとこの動きも見れますけどね。スキちゃんこんなに座らせたら寝てしまうで。
うん、寝ると思うけどさどこ、私 iPhone で見えんで、それシシシとシと、あ、
え、見えない、
なんかさっきからおかしいな。1回目開いた時は見えんかったら、2回目開いたら出てくるという不思議な現象が起きていますけど、
それ Wi-Fi のスピードが落ちてるんじゃない？ Wi-Fi っていうかソフトバンクエアのスピードが。
わかりませんけどね、
一遍再起動させたらいいかもしれんな。画像の読み込みにちょっと時間かかってるかもね、それ。
すごい革張りの椅子、
うん、なんか社長さんの椅子みたいな感じだよ
あ、それは出らんよ。あ、ちょっと待って、もうなんか私おかしい話が今
ちょっと。革張り座席ってのがない、
あった、今やっと出てきた、
出てきた、
うん、なんかマッサージ機みたいな椅子、
そうそうそう、動いてるでしょ、
動いてる、
絶対スキちゃん寝るよねこれ、
うん、気持ちがいいでしょうね。
この椅子が1000席用意されてるそうですよ。
すごいね、高いね、
うん、高い？
1座席あたり1万4000ドルって書いてある。
ああ、お値段ね、そういうことか。高 かい。
100千万、10万、140万、150万とかでしょ、一つの人が。
そういうことになるな。好きちゃんの部屋にも置いとく？
いいね。
こんなん置いたら好きちゃん絶対布団敷かんようになるよな。
なんでさっきから好きちゃん寝るとか好きちゃん布団敷かんとかそんな話ばかり、いらんことだ。
一度行ってみたいですね、こういうとこ。
え？
ね、一度このスティーブ・ジョブズシアター入ってみたいな。
アメリカに行かな入れんよ。
あ、もちろんね。ただ普通は行っても入れないよ。
発表会行けばいいじゃん。
いや、今回のは行けばいいじゃなくて、呼んでくれなきゃいけないわね。プレスとして。鼻で笑いよ。はい。それでは次のニュースですけど、こちらキナーキナーさんの方にあった記事です。ソフトバンク11月よりボルテが申し込み不要にという記事が出てました。本日ソフトバンクが2017年11月より新規契約及び機種変更でボルテ対応機種を購入したユーザーは申し込み不要で月額無料にてボルテを利用できることを発表しましたということですね。またボルテ対応機種を持っている場合でボルテ利用を申し込みしていないユーザーはソフトバンクから案内後順次利用可能になりますということだそうですね。
ボルテって言ったら音質が良くなるやつかいね。
そうそうそうそう、音質が良くなるやつ。これ記事の頭で月額無料で利用できることを発表しましたって書いてあるけど、これもともと無料なんですけどね。ただ使うためには申し込みはしなきゃいけなかったんですよね、今まで。まあ、これまではボルテを利用する場合別途ボルテオプション月額無料に申し込む必要があったんですが、まあ、これが不要になりますよと11月からね、ということだそうですよ。
申し込んどったっけ。
確か申し込んだはずですよ、オンライン上で。
申し込んだっけ。
僕は申し込んだ。多分スキちゃんも申し込んだはずだよ。
なんかなんとなく薄い記憶があるな。
設定の中でボルテがオンになってるでしょ。
ボルテオプションってある。
どこに。
オプションサービスの中に。私の契約内容。
ああ、なんかそこに書いてあるってことはボルテ契約してるってこと
よ。うん、だねですね。
ですね。
うん、
はい。それでは次はタバコネタです。携帯ウォッチにあった記事です。漆器塗装で仕上げた加熱式タバコアイコスケースという記事が上がってました。CCC フロンティアはユニケースブランドにて加熱式タバコアイコス用ケース。アイコスジャケット漆を発売しました。価格は税抜き3500円。漆塗りのケースだって。
私これ漆膝に見えた。
は？膝？
アイコスケース膝と漆じゃない。ちょっと
漆だよこれ。
疲れてますね。
このアイコスジャケットと漆は漆器風の塗装を施したポリカーボネート製のアイコスケースです。独特な斑点模様が特徴で高級感を主張しながらも工芸品のような落ち着きを持った製品としていますと。ユニケースオンラインストアやZOZOタウン、アマゾン内のユニケースストア、ユニケースのリアル店舗で取り扱いをしますということでね。漆塗りですよ。
これが iPhone ケースならあれだけど。
あ、iPhone ケースの漆塗りの分もあるよ。
だけど
探すと。
このアイコスのケースの話したって誰も食いつかんで。
分からんよ。僕 は今使ってるケースも、まあ漆じゃないけどちょっと蒔絵風だよな。
そんなええもんかいね。
それでもあれ2000円ぐらいしてたんじゃなかったっけ、アイコスショップで確か。
知らんこれなんかおしゃれちゃおしゃれだね、確かに。
うん、上品だよ。
うーん、
なかなか良くないっすか。
かわいい。
そしてもう、え、いやーケースに3500円は出さないかなって言いながら2000円のケース買ってるけどね。はい、で加熱式タバコ絡みで、これニュース速報が流れてたんですけどね、共同通信オンラインにあった記事です。加熱式タバコの増税検討ということはそうし、自民党政調、あ、自民党税制調査会の宮沢洋一会長は、加熱式タバコの増税を18年度税制改正で検討する方針を明らかにしたという短いニュースなんですけどね。あ、
これだけしかないんだ。
そうそうそう、速報ですからね。なんだとっていう感じですね。
どっからでもお金をこう吸い取ろうとするんだね。
ちょっと売れたものがあったらそこにすっげー税金かけようとするんだから、この野郎。
あなたたちのお給料減らせばいいのにって思うね。
そうだ。まあ確かに普通のタバコよりは安いからな。一体いくら増税するつもりなんだろう。このあとケントブランドのグローも出てきますしな、来月の頭かな。
え、
うちの会社も結構加熱式タバコ吸ってる人いますよ今。え、
これ何、増税するのはその使うそのタバコの方ってこと？
そうそうそう、そっちの方ですよ。
え、
だって機械の方は税金かからないもん。
アイコスのタバコって安くないでしょ、短いのに。
あ、そうか、アイコスそんなに安くなかったか。
何が安いって言っとるんだろうこの人と思って聞いてましたけど。
ああ、だから来月出るグロー、ケントブランドの、うん、あれは確か安かったですよ。ワンカートンでかし1つ420円だか30円だらなかったかな。アイコスは確か450円だから60円するんだよな。
460円だったと思いますよ。
あ、金を取れるところから取ってやろうという、ろくな政権じゃねえな。あの、今日、ファミマに仕事帰りに寄ったんだけど、
うん、
今、僕が使ってるアイコス、
うん、
それから来月の頭に出るグロー、
うん、
それから、日本タバコさんが、やってるんですよ。これはだいぶ前からやってんだけど、ただ通販でしか手に入らないやつ、
うん、
どうもこの日本タバコさんの分もね、ファミマで取り扱い始めるんじゃないかな。ポスター貼ってあったんですよ。
へ
ー、グローもポスターが貼ってあった。
Okay.
でもう予約始めたのって聞いたら、いやまだそんな話が出てないですけどねって話だったんですけどね。
予約始めたらどうする
の？グローは買ってみようかなって思いますけどな。結局アイコス買ったんだけど、あの仕事中って休憩時間しか吸う時間がないんだよね。
すごいね。
まあお昼時間は結構40分ぐらい時間あるんだけど、10時と3時の休憩の時は10分間しかないわけよ。
10分もあるじゃん。
そうするとアイコスだと1本はするけど2本目が吸えないよね、多分。ため吸いしとかないからね。それで会社では普通のタバコを買っていっちゃうんですけどね。それがグローだと続けて吸えるから。
何の音ですか？
会社で吸うには吸
える。
雨が降り出しました、はい、粒のでかいやつが今だんだん大きくなってきます。そう。
結構音入ってますよ。
うん。雨音 IT ニュースです。ということで皆さん、あの自民党にそんなところで税金取るなって文句言っといてください。以上、空海 IT ニュース9月7日でした。プンプン。それではエンディングに行きます。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングしたいと思います。
はーい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、これどうしたらいいかいなと思って、はい、ね、なんかみっちゃんがおかしなことをしよったんですよね、うん、昨日、
何もしないよ。
幻の9月5日号というのがありましてで、おばかさんがその幻の9月5日号に対して配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたします。でその後に9月6日号が上がったんですよね。
そうですね。
でおバカさんあれれまた配信、同じ1546回なんですけど日付を間違えた人がおられましてね。
そう、内容は全く一緒だったんですけど日付だけが違うんですよ。失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。
ちなみに9月6日号はあの抹殺したので。
いやいや、9月6日号が正しいんよ。
うん、だから5日号は抹殺した。
今6日号抹殺したって言ったよ。
そんなこと言ったか。
言った。
はい、
ありがとうございます。ジオちゃんが通勤のともにってことで1546回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。としろぐさんが、iPhone 8が高価になる、まあ分かりきったことですよ、サムスングループである以上ギャラクシー競合の iPhone にお安く提供するはずは、ましてや他に提供できるところなんて。これは何の話ですか。サムスン、
スマートニュースの記事かな。あ、エギズモード
有機ディスプレイがサムスン独占だから、うん、iPhone 8が高価になる
ってことかね。まあ高くなるわね。
はい、ありがとうございます。
はい、
チュリーちゃんが1546回拝聴、昼のラーメンニンニク少なめと言ったけど少なかったよよ。職場では誰も何も言わなかったけど帰ったら一言ニンニク食べたでしょと突っ込まれた。自分でも結構匂ってたかなとは思ってた。
結構入ってたんじゃない。
まあでもね、うん、私も結構昼にニンニクもの食べたりしますよ。で昼から平気な顔して会社に行く。平気じゃないね、一応言うよ。あのこう喋っとる相手にごめんちょっとニンニク臭いかもしらんって言って、
うん、
でもみんな私が怖いけそんなことないよっていう。
チュリちゃんも威嚇しながら言えば大丈夫ってこと
や。ちょっとニンニク臭いかもしれん、文句ある文句ある。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上ですね。
はい。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、空海の二代目会長、
あ
うちゃんが、
あうちさんですか。
接続で何らかの問題、うん、
あ
しりちゃんがしゃべった。
接続で
何らかの問題があって、
しりが、
なんかよくわからん、なんか私と一緒でとぼけてるんよ。
今あの Facebook の空海のページをね、あうちさんが手を入れようと頑張ってくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そのうち公開されるのかな、公開されるっていうか大して公開するあれでもないのか。
なんかいっぱいあるよね、空海絡みのフェイス、あの何グループとか、
ね、グループがね、うん、この辺をどう整理するかっていうのを今ちょっとやりかけてるんですけどね。
ありがとうございますね。
うん。我々の日程も早く決めてあげないといけないね。
うん。いいよ、いつでも。
いつでもいいよって。いつでもいいよって言われても。
10だけ11月に行くんでしょ、
うん、
うん。いいですよ。
まあ、あの、行くのは決まりだけどね。
うん、
どの日に皆さんと会えるかっていうのをね、ちょっと考えなきゃなってとこですけど、なかなか夜はスキちゃんも早く寝ちゃうし。
いや、そんなことないですよ。ああ、平日
平日ね。
いや、言っても昨日結局寝れんで、3時ぐらいになっても寝られんで、しまいに焦り始めてどうしよう寝られん、どうしよう寝られんって、
うん、
もう今日すっごい眠いんです。
あの、寝れるように缶ビール買っとき。
ああ、そうですね、
ちっちゃい缶を
ちっちゃい缶がなかなかあのコンビニとかないんでね。
うん、
うん、
確かにね、ゆうべは3時まで寝れんだったいうけん、いやマジかと思ったのに。
すっごい眠たい、もう今本当に今寝って寝ろって言われたら寝る。
でもこれが中途半端にまた11時ぐらいまで起きてるとまた寝れんようになるね。
もう今すぐ寝るみたいな。
シャワー浴びとけよ。
うん、そうだね。
うん。はい、ということで、まあ早いうちに日程を確定したいと思いますんで、お暇な方は月ちゃんの短くなった髪を見に来てください。
だね、
なんか月ちゃんの髪型見て、月ちゃんのお母さんがおるってなんか騒がれてるらしいですからね、会社の中で。
そうなんですよ、めっちゃ嫌なんですけどね。
嫌なの？
嫌だよ、
親子じゃん。
ね、自分の親に取るって言われて嬉しいか。そりゃ自分の母親がさ、松坂慶子じゃない、ダメだね。今、黒木瞳とか、黒木瞳に似とるお母さんで、それに似とるって言われたら、そりゃ光栄でございますわよ。
じゃあ、すきちゃんは黒木瞳に似とるってことにしとくか。
似てないじゃん。似てないじゃん。あの、しまったなと思ったのが、その、あの、ボブヘアにして、
うん、
ブルゾン、できる状態にしとけばよかったなって今ちょっと後悔してます。
あ、2ヶ月あるで。
例えば東京府に行くのにね、スキちゃんがブルゾンスキーをするから、うん、ウィズビーを募集しますって、うん、それでオフの時にオーディションするみたいな、面白かったかもしらんなと思って。
さあ喜んで上半身裸になるやつがいっぱい出てくるで。
そうよ、だって買った人とペアってしたら体に G かける人とか。
なんか 面白いネタがありますか？
面白いネタはないけど、
うん、
あの私最近ほんとランチ三昧なんですよね、
うん、
ランチ三昧で、あの三つあんには言ってなかったけど実は今日のお昼もランチしとったんですよ。
へー、男と、
うん、今日はね男の子2人あの20代前半の、あのこれがまた行きましょうよランチ。いや元々はなんか土曜なんかお酒飲みに行こうって言って言うんだけどなかなか日程が合わんけ、ほんじゃ平日のお昼食べに行こうやっていう話になって、うん、で若い男の子2人と行ってましたけど、もうね、この間日曜日に同い年の女の子とランチに行っとったら、うん、そこに会社の子がやってきたと。その時におった今年入った新入社員の女の子、まあ、うちの息子と人としか変わらんぐらいの子なんですけどね、なんか、うん、なんか私とランチがしたいってお願いしますって言われて、よかったらランチしていただけませんかってまるで愛の告白のように昨日あの告白されてもうおばちゃんでいいんですかみたいな感じで、それで今日3人で LINE のグループ作ってランチ、お休みの日にね、あのなんかランチして楽しむ計画しようって盛り上がってるんですけど、もうほんと親子ほど年が違う子たちがさ、
うん、
あの
月ちゃんに付き合ってくれてるんだ。
そうだろう。でなんかなんかさ、それを見なんか無理やりはしとるんじゃないよね私って、なんか
あのだから隠しとる。
いやいや悪いけど私脅してないよねって言ったよ脅してないよねって言ったら、いやいやすいませんこんな若造が声かけて、とんでもございませんよって言って言うんですけど、ね、すごい私なんかあれなんかな、精神年齢低く見れるんだろうねきっとまあ、ちょっとね、あのいいよ、うん、でも若い子たちとあの混ざるのも、
若い男と、
いや若い女の子とい
やいや今日は男だろ、
今日は男の子だったけどあのちょっとあの男の子言ってもそんなあのどういうんだろうな、あの一人はちょっとお姉系の子で一人はちょっとあの、ね、ネガティブ系で。
じゃあそりゃ。
面白いよだけ。あの、本当に、うん。面白い。いろんな子がおるけ。面白いよ。うん。と思って。まあ、うん、いい。あの、そうやって人とね、こう交わることは大事なことよ。あの、うん、若くても、お年寄りでも、同年代でも、なんかね、おしゃべりすることで、なんか得るものはあるよ。なあちゃってまあね、いや、うん、いいんじゃないですかいやだけ最近の若い 子たちは何が楽しいんだろうなって今思いながら、だっけなんかやりたいこととか行きたいこととかあったら、うん、あのどんどん書き込みにさいよって書いといたんだけど
何するんだろうな、
何したいって言い出すんだろうと思ってちょっとドキドキしてますけどねでもなんか、うん、でもね、そうやってなんかちょっとおバカなおばさんだと思われとるにしても声かけてもらえるというのはありがたいことですよ本当に
若さ吸い取られるよ、みんな気をつけてね
大丈夫大丈夫、うん、この空海の中にはそんな吸い取るものがないっていう
か失礼ない
やいや若い人もおるよ、若い人もおるけど、うん、
うん、
まあいいんだね、空海の皆さんはいいね、もう会えるだけでいいの、吸い取るものがなくてもいいからありがたいよ、だってこんなうだうだうだやっとってもさ、そのなんかしながらでもこう何この音声をさ聞いてくれる人がいるっていうのは本当にありがたいことでしょ、みたいな。
そこだよ、
日付間違えたって漢字間違えたってひらがな読めんで英語も読めんで、もうでも聞いてくれるありがたいね、みたいな。
そうだそうだ
い え、なんかみちゃんなんかないの一言。
え、一言
なんかないの、
何がある、
だけそのニュースとかじゃないくない子にあなたのその感情の入ったお話、
感情の入ったお話感情が入ってお話、
なんかこう笑ったり泣いたりするようなその人のぬくもりのある話あるか
そうだね、
ないの
ないね
人間だよな、
うん、いや僕も若いお姉ちゃんとお昼でも食べていこうか、
どうぞいやなんかみっちゃんが若いお姉ちゃんっていうのと私が若い男の子っていうのと違うっけ、ニュアンスが
一緒だ、
違うわ
一緒だ、
しかも私1対1じゃないし、
うん、じゃあ僕10人ぐらいはべらかして
これ多分もうすでにやってますよこの人
そんな金ねえよ
あるじゃん、なんじゃらかんじゃら買って
ねえねえさあ、ドキドキでお金貯めよう
貯まるんか、あれか、あれ欲しいで買った、これ欲しいで買ったって言ったのに、
みちゃんも貯まるんか、
そうだね、
ランチ三昧で、
ランチ三昧でいやだけどランチ行ってない時は本当になんか私あまり食費使ってないですよ、
そう、
あのだけランチに行く分はだいぶ抑えてるってこと、あの、うん、一人の時すごいあのいけんよこんな食生活みたいな食生活したのに
今日なんか晩ご飯に900円も使ったじゃん
あの頑張ってるご褒美ですよって昼もランチ食べとって、
うん、
もう分かったって、
私は歌いません、
歌えなんていけない何、昼漏らした歌ってどういうこと、
昼漏らした歌、
なんか昼漏らした、漏らした歌ってうちが言ったことになってるんだけど意味わからんし、引っ込めしり、さよなら、しりちゃんさよなら、あれ、しんどくりした、
無視された、クマに出会ったね、クマに、
ある日
ジャスラックが、
はい、見つかったのはこちらです
なんかね、ある日って言ったのに RC って出てるの、
滑舌悪いな、
やだやだ
はい、
以上空海 IT ニュース9月7日でした。お届けしたのは、
今週もあと1日だよのみっさんと、
早いね、もう9月が今日で1週間だよねえ
ねえ、
なんか心配なのは今日のその太陽フレアのニュースを聞いて、そのなんかそのジーハがどうのこうの言うとるのが明日でしょ、で明後日は北朝鮮の建国記念日で、あれミサイルどうじゃこうじゃって言っとるけん、もうめっちゃ週末が不安です。のすきちゃんでした。それではまた明日、三四、
ただものだんだん、どうせだけんその太陽フレアで北朝鮮のミサイル壊してしまえ。
もうなんかね、そういうなんかこう物騒な話ばっかりでさ、
うん、
嫌じゃん、
うん、まあね、
だっけランチするんよ私は
どういう理屈やねん
いやだってそんな物騒な世の中だけ楽しいことしとかんとって、みっちゃんいつも言うじゃんみっちゃんは楽しいことばっかりなんでしょ人生。
そうだね、楽しまなきゃ、
楽しんどるがいっぱい、
お楽しい楽しい、
ちゃんと物考えてんでしょうかねこの人。さようなら
コメント、みんな for it on the IT news.